はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局。
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
チルアウトって言葉知ってますか？
チルアウト、
うん、チルアウト知ってます。
知ってますか？
とんかつ DJ あげ太郎っていう漫画に出てきます。
チルアウト、僕その漫画は知りませんけれど、まあ、ダンスミュージックみたいなで、ね、結構ビートも速かったり過激な味付けのやつあるじゃないですか。昨今だって例えば EDM とかね、出しますけど、そういうものとかとちょっと違って、ま、逆にあるなんかちょっと体を休めるときに聞くような音楽のことをチルアウトっていう。
箸休め、
うん、まあそんな感じですね。もともとはだからクラブとかの中でなんかそういうチルできる空間みたいなとこがあって、そこで休むときにそこの空間で流れてる音楽のことを言うらしいんですけど、
だからまあだいたい夜中の2時3時くらいにちょっとチルの時間を設けて、
そうなんですよ。
まあまあゆっくりのリズムとかね。
そうなんですよ。だから
落ち着く時間、
フェスとかでもね、フジロックフェスティバルだとなんかそういうまだレッドマーキーとかってステージがあって、そこの夜中とかはもう完全にチルアウトするためのそういう場になっていて、
クールダウン的な、
そうクールダウン的な感じですよね、うん、でなんかこれがさ、身の回りにもいわばいろいろコンテンツとか面白いものいっぱいあると思うんですけど、うん、音楽のクラブとかそういう世界だけに限らずチルアウト的なものってあるのかなとかと思ってね。
まあ僕ら言ってること大体チルアウトじゃないですか。
そうなんですよ、
この番組が。
うん、もう、ラーメンうますぎると、
はいはい、
もう家系ラーメン食べられないと、
はいはいはい、
もう町中華のラーメンが一番うまいみたいな、
ね、だからもうすごいでしょ。だからその、うん、家系のラーメンとかアッパーなノリで
そうそうそうそう、
ね、ドクチクチクチクチクチクチクチクチクみたいな感じですよね。
EDM ラーメン
もんなすごいじゃないですか。
うん、
なんかこう、うん、若い時もそういうちょっとすごすぎてね、
うん、
家系ラーメンとかこってりとかもしくは焼肉屋とかを行く前に一回牛丼食べてたりなんか、うん、待ちきれずにねそういうのあるでしょ。
すげえ、
すごいね、
すげえ。
家系のこってりの前にも考えすぎて一回も普通にチキンラーメン食ってるみたいなね、うん、なんか、うん、それはそれであるよ、
ね、あるよ、
あるね、
すごい。で、まあ、若さがね、そういうことをなんか許容するというか、うん、受け止めきれるんですけど、あと夜年並みもありましてですね、
夜年並み
最近なんかもうその左右とか白桃の話してたじ
ゃないですか。左右うまい、左右だよ、
左右の時代来たね。
左右の時代でなんか聞くところによるとね、 PK さんなんかハリウッドの人とかがやってんでしょ、うん、
内臓から徐々に目覚めさせるんですね、
うんうん、やってるって俺も、うん、俺もやってんだ
俺ほんと商品化乗っかってくれるとこないですかね。
普通のおじさんも日本のおじさんもやってるん
だけど、
でもハリウッド女優がやってるってなるとそこに価値が出るわけ
でしょ。だからなんか、うん、そうそうそう、
NASA 御用達みたいな、
そうそうそうそうそう、
まあ、現代的な揺り戻しとか文明がある程度行き過ぎてね、日本なんかも例えばその右肩上がりの成長神話の時代っていうのは擬人化すれば日本自体が若かったわけですよ、うん、でだんだんもう文化も成熟しきってですね、過激な味付けのすごい面白いもの、
うん、
一方で言うとお笑いがなんかでも面白すぎるでしょ、
うん、
で面白くないものとかもちょっと逆にいいよねみたいな、
うん、
これは割とチルアウト的なものだと思うんですよ、
まあ、じっくり聞き込むとかね、
うん、
まあだから落語とかだね、
うん、落語なんかは割とチルっぽいからね、
チルっぽい
ね、うん、
でもう寄席だとあの大神楽、
うん、
あの曲芸とかやる、うん、あれ完全にチルタイムですからね。
ああなるほどね、
紙切りとかね、
うんうん、
あれチル、
ホール落語っていうのは面白すぎるんでしょ。
面白すぎ。
だから寄席は割とチルなんでしょ。
そう、寄席はやっぱこう DJ だね、
緩いよね、
うん、でやっぱチル的なものは取り前に必ず
必ずその大神楽とかで一回クールダウン、
そう、うん、おトイレに行ってもいい時間っていう、うん、頭使わない、うん、使わせないっていう、うん、いやだからさ、とりあえず情報が多い、うん、多くなるっていうかね、
うんうんうん、
手数が多くなるっていうこと、
うんうんうん、
だ家系ラーメンって手数多いじゃないですか、すごく、
うん、手数多いし音楽でいうとハイとローがめちゃくちゃ強いとかあのしょっぱくて濃くてみたいな、
うん、忙しいじゃないですか、うん、舌がです、
ね、はい、だからお互い大勝負なんですよね。
そうそうそうそう、
だからこう大勝負に聞い取られてチキンラーメン食べてるんですよ、うん、あれたもう食べてたっていう、うん、
いやまあ EDM とかも音の情報量多いでしょ、まあ
多いですね、
やっぱ手数が多いんですよ。
で、ね、
やっぱコンテストも手数多い、うん、多めじゃないですか、うん、で、それにがひとまず落ち着くと今度情報削っていくっていう時代に入っていくと思うんですよね、うん、人はね、
うんうん、
でそういう時にちゃんとその受け皿となるような芸能というかは多分あるんだろうと。で音楽におけるそのチルアウトっていうのは、
う
んまあ、そういう受け皿になってるんじゃないですか。バラードとかね、
そうそうですね、うん、なってますね、うん、まさに
確かにそのさっきの家系ラーメンの例えで言うと僕らね M1 とか初期の、
はい、
今も好きですけど、うん、大好きだったじゃないですか、うん、
大好きでしたね。
でも真剣に見たじゃないですか漫才を黙ってみろ今漫才やってんだよって余計なこと言う黙ってみろよって黙って漫才見ろ余計なこと言うなっていう感じで、でもその後年末が終わってヒリヒリするのが終わってこたつでダラダラ見るあの正月の寄せ中継の漫才とか、
ね、爆笑
引っ張られる。いやこれでいいんじゃ
ねえ
か、
うん、そうそうそうそうい
やこれでいいんじゃねえか、
うんうんうん、乗っといて
そうそうそうい
やこれでいいんじゃねえ
か、これでいいんじゃねえか黙ってみろ漫才をって
だからね、うん、そうなんですよ。あのチルだかゆるだか分かんないですけど今だからさゆるいっていう概念もあるでしょ、
うん、
ゆるいものを見たいんだとかさゆるくていいねみたいなやつあるじゃないですか。ゆるいってむしろよからぬことだったことがさ、そのゆるさとかが逆にいいよねっていうな、うん、半笑いでいさせてくれるみたいなやつも含んで、うん、なんかいいっていうのがあってさ、
うん、
だからそれ今すごい現代っぽいなとかと思って。でこの番組の話も出てましたけど、だからスワマの話してたじゃん、
うん、
あれってまさにそういうことだよね。
チル食だよね。
チル食だよね。
チル食、
うんうん、だってあんなもん別にさ、あんなもんってごめんなさいねあのはいや本当生クリームに比べれば大したことないですよ、
うん、生クリーム
手数多いもん
な。
チョコとかやべえじゃないですか。
強いよ
チョコ手数多いわ。強い
でしょ。
一軍、
うん、もう間違いないじゃん、うん、
決勝行く、
うん、
いや忙しいあれ
で美味しいですよ、うん、だけど美味しすぎてもなんつうかそれ過ぎるというかですね、
うん、
だから世の中今はものすごいそのお笑いも面白すぎるものもあるし、うん、音楽でもすげえ過激な仕様で誰もがアッパーに上げられる音楽もある、
うんうん、
良すぎる音楽、うん、乗れすぎる音楽 でもサビとかになったらみんなで歌えるみたいな仕様になってたりとかする。うん歌いたくねえんだよ、
うん、
あと手も上げたくねえし、うん、ジャンプもしたくねえんだよっていう、うん、
スタンドで音楽聴きたくないっていうね、うん、
そうでそういうものもある一方でこう緩いもの、
うん、
いいよねっていうね、うんさっきもあの僕あの今目の前に達夫が食べていたまんじゅう、うん、まんじゅう再評価ですねこれなんだと思ってた、うん、俺別にいらないと思ってたはっきり言って、
まんじゅう
って5年ぐらい前の俺だったらこれ絶対もういらないです。
全員否定、ま
んじゅう全員否定してたんですけどいるじゃんこれ
そうなんだよ。
チョコが100ならば、うん、30ぐらいでしょこれ多分、
うん、そうですね。
どういう基準で言ってんのか分かんねえけども
だから俺、まあえてゆるとチルの違いをね、
うん、
考えるとすると、うん、ゆるいっていうのは、うん、
ゆるアウトとチルアウトは違う
と思う。そうそう、ゆるいのは目が荒いの。
あーなるほどね。
そもそも作ったものの目が荒いの、雑なの。
なるほど、雑。
ゆるいっていう定義はもうちょっと警戒した方がいいですよね、うん、ちょっともう
なるほど、ね、ゆるキャラがよろしくね。
代理店入ってるから、
うん、そうそうそう、
あれ全然ゆるくない
よね。ゆるキャラ、ゆるくない
から
、
ね、なんかちょっともうそこにね、
うん、
もう思想性があるじゃないですか。
そうそうそう、う
ん、あるね、
うん、もう一周しちゃってる
から。あだからチルっていうのはいいご提案かもしれないですね。
そうそうそう、うん、でチルっていうのはやっぱり情報の断捨離がそこにあるんだよね。
なるほど、
あえてそうしてるっていうかね、
うん、
だから もっといけるんじゃないかと思うんだけどとりあえず抑えとくみたいな、
うん、
なんかそういう感じのねギリギリでなんかあの踏ん張ってる感じっていうか、
うん、
逆に達夫はじゃあそのチルじゃないやつは何、学問の世界ってこと、完全に密度が高いわけでしょ。だからその揺り戻しで他のものに関してはもう割ともう緩いっていうかチルでいいやって思ってたりはするってことなんじゃないの。
あ
なるほどね。
どうかな、うん、まあ、うん、バスケットとかね、学問とかね、うん、まあ、そういうのはやっぱりまだチルじゃないかな、
うん、自分の中ではそうしてないでしょ、
うん、そうだね。
だってそれはだってあんまり危なっかしいじゃん、そんな密度の目の粗いことやっててもいられないでしょ、うん、
ただ情報が多すぎるとやっぱ読み取れない、
うん
うん、だから ギリギリそのスピードの問題と情報量の問題っていうのがあるので、論文とかって実際さ短いのよ、うん、紙面が、はあ、文字数が限られてて、だからそこで何かを表現しようとするとめっちゃ情報詰め込むのよ。だからそれ読み取れる能力もないと読めないの。
うん、そうだね、それはそうだよ。
だからそれもうちょっと薄めてくんねえかなっていうのはありますよね。うん、だからやっぱ一般書籍とかは本当に読みやすいですよね。
あ、そうですか。
だから新書ってやっぱその本の中ではチルな感じのものなんじゃないかなと思うん
で。それで言うとラジオとかもやっぱあれですね、全力でこう面白いものとかもそれはいいんだけど、やっぱりなんでこんなチルがあるんだろうってたまにね、
もう
あの店入ってかかってると、
あるある
思いませんか。でもそう必要なんだよね、うん、多分今の話聞いてると。何々
しながらとかっていう人が多いからね、そんなに詰め込みすぎてもってのあるかもしれない。
やっぱチルはチルで必要なんですね。
そうよね、
例えばサブカル系の書き手で、別に彼のこと否定するわけだけど、オキテポルシェとかの文章って面白すぎると思う
んですよ、ね。わ、面白すぎるわ。オキテさん、オキテさん面白すぎ
る。例えばですよ、っていう例えば
なんか読み応えある。
我々がその浴びるように90年代とかになんか洗礼を受けてたサブカルの世界の文字情報のなんかすごいなんていうかな、なんか面白さ、
まあ、
って
そうね、あの人はでも切り開いた的なところもあるから。
もちろんそうだ
と思います。奥手さんはあれでいいと思うんだよね、
うんうん、でだけど今活字とかもあんまりこうやっぱ読み飛ばしの時代でもあるし、
確かに。
あるいはね、私たちの先輩でもありましたけど、浅草キッドさんの漫才の文字情報の多さの面白すぎってことじゃないですか。
面白すぎた。
まあ対応力も必要ですよね。ね、基本その
こっちもよく
共有してないとわからない。
そう
文脈依存性というかね、コンテクストがすごいあったからね。
そうで、ああいうものもまあ一方で楽しめたりもするし、それをすごい趣味性が高いところでちゃんと共有できている人たちもあるけど、そういう人にとってもそのチルなものは欲してたりとかするっていうさ、でまたそれもまあ一つこうなんか獲得できるでしょ、いっぱいあるから、だからいいなとかって僕は逆に思うんですよ。そういうものとかが今あること、
チルっていう価値観ね、
価値観が
ちゃんと言葉があって
、
概念を価値観として作ってるってことですよね。
知ってますか、あの YouTube でもなんか女の子の日常生活みたいなやつ、すっかすかの情報量が全くないやつ、今 YouTube って僕らが漠然と想像する YouTube の映像や YouTuber のやってることって、もうとにかくテロップとにかくバンバンバンバン出てきて、編集も
カッ
チャンパンパンって早くて、でものすごい過激なこといっぱいやるみたいなこと、全然違う真逆のやつ、あの文字情報もちょこっと端っこに出てきてて、であの絵の情報量も少ないですから、あの展開も全く起こっていかないみたいなやつがもう今受けてるんですって。
あ、やっぱり僕がやっぱりもう何周もしてキャンプ中継見てるようなもんだ。
そういうことです。そういうことです。本当に。
あ、本当そうだ。そうか。キャンプ中継は。
あれチルなんだ、あれな。
チルだよね。
そうだ。
夜晩酌しながら見るって完全チルタイムですから。
あなたでもあれなんだよね。
で、週刊大衆を見ながら、
ね。そう。
週刊実話とか。
いっぱい情報詰め込んでんだ。
だけど、じゃあね、その時にあなた第一次情報って言ってなかった。
第一次情報。
つまりあそこで起こってることと、あとで答え合わせをするんだよね。
だからそういう意味ではちょっとまあ。スケベなんだけどね、明日の使命を予想する。
でもなんとなく付き合ってんだね。
そういえばあれだな、俺朝日新聞とか読売新聞とかを読む前にスポーツ新聞を読んでリラックスちょっと準備したいんですけどね。
それ焼肉の前に吉野家行くのと一緒じゃないですか。
でもそれもおかしいんですよ、でもそれもよく考えたら、僕はそもそもスポーツ新聞とか週刊ゴシップ週刊誌が大好きだから、最初から刺激のこんなカロリーの高いものをこういきなり食べるよりは、そもそも前菜として段階を踏んで、まずこう前提を踏んだ方がいいだろうっていうので一般紙を逆に読み始めたんです。
なるほど。
ああ、そういうことか。
価値なんかちょっと逆転してるんですけどね今ね。
だってそうでしょ。
だからそれはネットニュースでも多いんです。
そうか。
だから僕はネットニュースとかも全然否定しないです。だけどそれを楽しむんだったらカロリー高い刺激物だから。
そうだそうだ。
前段を覚えておいた方がいいんじゃないっていう。
基礎的な
ジャンクってことキャッチボールしといた方がいいんじゃないですか、肩温めとかいいんじゃないっていうんで一般紙を読むようにしたんです。
あ、
だけど今はもう一般紙を読む前にチルで、
なるほどね。
前にね、若い人がなんかその読解力が下がってるみたいな話があった時に、実は今の人の方が一日に読まなきゃいけない分量が多いんじゃないかっていう話しましたよね。例えばその LINE しかり Twitter しかり SNS、
多いよ、大変だ。
それに加えて学校の教科書、 まあ、あるいはノートいろいろあると思うんですけど、うん、パソコンの文字でテレビだって文字情報多いですよね。
俺もそこに持ってきてさ、もう年金の通知とか来んだよ。
あ、
もう読みたくねえよ。
分かる分かる分かる、
読みたくねえ、税金の通知と
か。分かるわ、
怖い、もう読みたくねえ。
それでね、うん、こういう仮説は成り立つんじゃないかなと思うんだけど、
はい、
人が一日で消化できる情報量や読める文字量って決まってんじゃないかと、
うんうんうんうん、
で例えば僕アニメ好きなので、うん、今やっと放送しているアニメをひとまず全部ハードディスクに取りためてるんですね、
うん、
で片っ端から見ていくんですけど、うん、出来がめちゃくちゃいいアニメっていうのがあるわけです、
うんうん、
ものすごい作り込まれていて、
うん、
本当に緻密に描写されていて、
うん、虫師だ、
まあ、虫師
とか、うん、昔虫師、
う
ん、
そうそうそう、
情報多かったよねあれ多分、うん、見方を教えてもらったらめちゃくちゃ情報量が多いってことを教えてもらって気づいたら、
すっげーが動いてるわみたいな、
うん、
でそういうアニメになると正座して見る気持ちなわけですよ。
分かるよ、分かるわ、分かる、それ分かるな、うん、俺も分かる、
情報が多いから、
分かる分かる、
ってなるとですね、うん、じゃあ今日録画したやつからどれ見ようかなと思った時に、うんうん、一番最初見ない、
それ分かる、
分かるよ、
一番最初見ない、じゃあどういうのかっていうと、
それ
5分アニメとか、うん、ものすごい中身がスカスカなやつから見る、
さっきの俺のこう準備体操
とかね、そう
そうそうそう、キャッチボールですよ、
そう、
うん、
で、
うん、
それというのはやっぱり一日の間に消化できる情報量が決まっていて、うん、濃いものばっかりを見てはいられないっていうことだと思うんですよね、
うんうんうん、
で例えば朝起きてなんか白湯飲むまでの女の子のただの定点観測、
うんうんうん、
その情報の少なさというのが実は入り口としては一番いいのかもしれないじゃないですか、
ね、いやだから一日はやっぱり朝から始まってんだよ、
うん、
朝から日刊現代、
一日は朝から
始まってる、朝からだったら
アムステルダムの朝、
日刊現代とか夕刊富士朝一で読むとちょっともう胸焼けするでしょ、
おかしいおかしい、
そこはまずあの普通の新聞読んでみたいな、うん、本当で午後ちょっともうカロリー高いの準備、そういうことになって
るんです。だから、うん、取れ高っていう言葉があるじゃないですか。
あるね。
テレビ屋さんたちの。
ちょっと怖い言葉あれば。
うん。で、うん、例えば YouTube、 さっきのね、その女の子が朝起きさえ飲まれっていうのがカウンターになってるっていうのは、テレビの作り方とかこうメディアの作り方って基本美味しいとこ取りだから、
う
ん、情報が一番多いところから順につまんで出していくわけですよ、
う
ん、ってことはチルがないわけ、
ない、ね、
視聴率を落としちゃいけないから、
う
ん、
もう技術が高すぎちゃって、
そう
技術高すぎるんだよね、
そうそうそう、
本当上手、
だから YouTube みたいなのは、うん、もしかしたら、
そうそうそう、だから家系ラーメン並んでますみたいな、
うん、
でそういうところに俺ら町中華食べたいのになっていうところに YouTube が入ってきてるってことだと思うんですよね、うん、
町中華、
うん、だからやっぱりやっぱ正座して見なきゃいけないアニメっていうのは取りだめて、うん、じゃあもうあとで一気見するかとか、もう来週にしとくかみたいな感じで、
うんうん、
やっぱちょっとね敷居が高くなっちゃう、
体力いる、
体力いるんですよ、
体力いる、
で情報量多いものってそれなりにこっちも、
うん、
消費するから結構疲弊するんですよね、
うん
うん、
っていう、そうなんですよ、
うん、
だからやっぱこれから何だったらその最初の5分アニメしかり YouTube しかり、チルなものから消費するから、で何だったらチルなものだけで終わっちゃう人いるわけですよ、今の若い人みんなそうじゃないですか、っていうことはやっぱ情報どんどん減らしていくべきなんだろうなとは思うわけですよね。
でも一方でさ、俺それ思うんだよ、例えば僕音楽やりますから技術的な点面から見たらこれすげえやべえって言ったら俺落ち着いて見てらんない、
音楽が
例えばジャズとか、
あ、
でもあれは超絶技巧が過ぎたがゆえに、うん、そのビバップ期ぐらいのそれこそジャズなんてすごいわけですよ、うん、情報密度とかもすごいんですよ、
うん、
じゃあその環境音楽になってるって現象を初期からこの番組とかでも言ってましたよね、
うん、
そうだね、シルクドソレイユ現象
で、うん、シルクドソレイユもうすごすぎてちょっともう分からなくな
って、分からなくなってるっていうね、であれで結果的にジャズなんて音楽はさ環境音楽になってるんですよ、
うんうん、超絶技巧、
超絶技巧が過ぎて、でもあれ壺立てて聞いてると俺正座して聞かなくちゃいけないじゃん、
うん、
最近いるんですよ俺大好きなアーティストジュリアン・ラージっていうね、ものすごい天才ギタリストがいるんです。この人の音楽俺映像見ながらだと生唾飲みながら見るんですよ、
うん、
ところがねジュリアン・ラージの音楽が流れてたら俺ね一回分かんなことがあったんですよ、うん、耳だけで聞いたら完全に僕そういうなんかチル系のものだと俺環境音楽だと思ってたんですけど、うん、なんか違うなとかって途中で気がついたってことがありました
よ
ね。
でもなんかあれですよね、今の話聞いてて思うのがやっぱり例えば、
うん、
もうこの学生のうちは正座しても こう取り入れなくちゃいけないものは無理してでも取るみたいなのがあって、うん、昔はなかったです。
許容量をまず増やせっていうね。
だから分かんないよ、その罪と罰とか分かんねえけど、よく分かんねえけど読むみたいな、そういう正座しながら、
ね、
敷居高いけどっていうのはセレモニーあったよね。
やっぱ体力つけるっていうこと
だ、ね、だけどあなたは今別にそれなくてもいいじゃんっていう。
確かに、
うん、
だから基礎体力自体が上がってないから、
それ
さ、一日に消化できる情報も増えてないんだよ、
う
ん、
まさにね、うん、お二人に相談なんですけど、私のうちの次女がですね、うん、もう今もう YouTube がもう大好きなんですよ。
あ、次女もですか。
でね、うん、時間的な、うん、面白いものを見る時の時間的な体制がですね、うん、非常に僕弱くなってるような気がするんですよ。だからある程度面白いものを味わうにあって、で、実体験で生で見るものだったら、うん、それなりにちゃんと大丈夫なんですよ、うん、ただやっぱね、映像で何か見る時とかの集中力というものがそんなにやっぱなくなってきてる。あるいはまあ本は読まない、
うん、
で活字は確かに読まなくちゃいけない、目を通さなくちゃいけないものが結構増えてるので、だから気がつくと俺もだからさ、あの星のおじさんみたいな、
うん、
星野おじさんになるんだけど、うん、結局顎が小さくなってきてるみたいな、
うん、噛む力がね、
噛む力が、うん、弱くなってきてる的な話になっちゃうんだけど、
警鐘を鳴らしてるわけでしょ。
警鐘鳴らしたくなっちゃうんです私うん、うん、だってというか時間短ければ短いほど。
分かる分かる。
この前ね、僕ね、あの中高生の前でネタやったです、
うん、
うわーマジか、うん、
やったですよ、
うん、
でこれがね、私のネタ一本やっぱそれなりにしっとりと長いんですよ
やっぱ見る側もね、ちゃんとこう、
そうだね、ちゃんと受け止める力がないと、
器がないとね、うん、
でだから僕は要するに情報が密度がやっぱ高いものと、うん、あと知ってる前提のもののやっぱネタが改めて多いなって自分でも分かるんですよ。
ハイコンテクスト
ですね、はい、かうん、だからあと絶対的に思ったのはやっぱね、うん、お笑いっていうことで彼ら彼女たちは見ていたので、うん、お笑いに自分の中で体内時計っていうのはもう彼女たちの中では絶対的な多分分数っていうのは多分あるらしく、
まあまあ耐えられないよね。もう
90分やったです。
そんなにやったの。
トータルで90分やったです
。
それただの営業ネタじゃないじゃないですか
単独ライブじゃん。
単独ライブ
ワンマンじゃないですか。
はい。
でそれ牧田さんだけを見
に来てる。私バックバンドは2人ほど連れておりましたが、まあ基本的に私が1人でやるようなもんですよ。はい、
怖い怖い。もうそれ引き返せないじゃないですか。
いやもう本当に途中から僕はもうよしって腹くくりましたけど、
猿の真似とかするしかない
で、途中からは顔芸めちゃくちゃ増やしたんですよう
ーん、
言い方と顔芸を、
うわ
怖い。そしたらある程度付き合ってくれるんですけど、そもそもだから一ネタみたいな、まあとりあえず一ネタって感じで言うとですね、本当にね 2,3 分が本当一番いいお付き合いができそうな感じがするんですけど、まあ
ね、
それ以上になるとね
続かないよね。
はい、だから自分は割となんか緩くはない系のものをやっぱりまだやっちゃってるっていうこととかもリトマス検視的に分かりましたね、あれでね。
なるほどね、
はい、
分からないものに付き合うっていうさ、その長距離走じゃないけど、
はいはいはいはい、
持久力は、うん、その持つ必要がなくなっちゃったから持たなくなってるんだと思うんだよね。
あ、そっか、必要性がないからね、
うん、だってもう短尺化してんだもん、
うん、
もう発信側が短尺化してるからそれはもう必要ないよ。
これはだからね、
だからさっきの情報が多すぎるっていうね、はいはい、話に戻ると、この間ほら不適切動画ってあったじゃないですか、はい、でやっぱおじさんたちはまたこんなバカなことって言うんだけど、うん、でも考えてみると今の10代の持ってるその媒体というかツールというかに比べたら僕ら予想外じゃないですか。だからそれに関してはやっぱり予想できないわけですよ。
なるほどね。
だって LINE だなんだってあったらそこですごくつながる関係性もあるじゃないですか。だからこそ多すぎてなんかこうよく分かんないけどそこでペロッと出しちゃったらとんでもない騒ぎになったっていう、僕らが多分予想できない環境もあるのかなと思ったんです。
そうね、そうね、
こんなバカなこと何がこう目的でとか言うんだけど、う
ん、目的なんか
ツールが多すぎていろんなとこ出しすぎて、で仲間しか一瞬
ね
こんなバカなことやってみましたみたいなね、僕らだってあれもしスマホがあるかないかだけで、うん、持ってたらもっと不適切な動画出してたと思うんですよ、うん、10代の頃ね、うん、
10代だったら絶対やってたわ、
でしょ、
うん、
だそこをもちょっとこう考えないとなんでああいうことするんだろうっていうのをもっと深く考えられるのかなと思いました。やっぱり、うん、情報量が違うじゃないですか僕らと、うん、
全然違います彼ら、うん、彼女たちは、
うんうん、
だからこう なんて言うんだろうな、ちょっと薄味だけど確かに仕事をしてあって出汁が効いてるわみたいなチルっていうのは、うん、ゆると違うから、
汁じゃなくて、
うん、汁じゃなくて、また
汁の最高形、汁だね、
うん、汁アウト
最高形
だって汁に価値観を見出して
くる。今日は汁アウト論東京ポッド許可局 TBS ラジオキーステーションに、マキタスポーツ、プチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。